初めての漢方
森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日はどんなお話を聞けるんでしょうか。
今日はですね、前回のあのスクワレンが髪の質に影響しますと、
うんうんうん、
あの続きでもう一個新しい面白い話題で、
はい、
腸漏れの話ですね。
腸漏れ、
腸漏れ、腸から漏れるって書いて、あ、先ほど文字送ったんですけど、ただ説明するまでもなくそのまんま
腸漏れね、送ってあのズームで今撮ってるんですけども、腸が漏れるって書いて腸漏れ。
そうですね。で、うん、まあ、あとちょっと分かりやすくカタカナで言うと、
うん、
リーキーガット症候群って言うんですよ。あ、書いて分かんなくなっちゃった。
分かりやすくなくなりました。
いや、これはですね、あのリーキーって英語で言うと漏れるっていう意味です。
あ、へえ、そうなんですね。
で、ガットは腸なので、
うん、
そのまんまですね、漏れる腸って
でリーキーガット症候群、
日本で言うと腸漏れっていう。
何それ、腸が漏れるって何？
これはですね、うん、まあ、簡単に言うと、その、腸って、
うん、
こう、栄養吸収する場所じゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、逆に言うと、腸の壁って、
うん、
こう、選別フィルターみたいなもんで、
うん、
栄養は取り込みたいんですよね。
うんうん、
だけど、余計なもの、例えば有害なものとか、
うんうん、
あとはその病原菌、細菌みたいなものは通さないでブロックしてるわけです。
うん、
要は選別フィルターみたいな感じで、
うんうん、
要はまあ、そういえば例えば網戸みたいな感じで、風は通すけど虫とか異物は入んないようにする。
なるほど。はいはいはい。
うん、っていうような、そういう選別フィルターなんですけど、
うん、
それがちょっと壊れちゃうと、
うん、
本来は入ってきてはいけないものまで入っちゃいますよっていう状態。
ああ、コバエとか蚊とかが入っちゃうんだ。
入ってきちゃうっていう状態。
ああ、それいかん、それいかん。
ですね。これが要は穴が大きくなってしまっているので、
うん、
いけないもの入ってきて腸漏れっていう表現を。
ああ、へえ、あ、そういう、へえ、すごいわかりやすい。
ですね。で、うん、例えばですよ、なんか疲れやすいとか、
はい、
肌荒れやすいとか、
うん、
アレルギー症状が起こりやすいとか、
うん、
っていうのが、もしかしたらこの腸漏れが関係してしまうかもしれないと。いう話で、まあ、一回目は、まあ、腸漏れの話を、
うん、
して、まあ、二回目で、それ、腸漏れ起きたらどんなことが起きるかって、まあ、最後はあとどうやって対応するかっていうふうに、順番にお話していこうと思うんですけど。うん、
おー、ぜひぜひお願いします。
そうですね。で、うん、結局、こう、腸の、こう、粘膜を構成してる。
うん、
まあ、まあ、細かく見ると、やっぱり細胞と細胞、細胞が構成してるわけですよね。
うんうんうん、
で細胞と細胞の隙間が適切だから栄養は入ってきて、
うん、
で、余計なものが入ってこないっていうものが、
うん、
細胞と細胞の間に隙間ができちゃう。
うん、
まあ、要はちょっと穴が広がっちゃう状態。
はいはい。
で、本来で入ってきてはいけないこう有害物質とか、で、場合には消化されてないような食べ物の、ちょっと大きいものとか、
ああ、
病原菌とか、こうやって腸に入ってしまう。
あれあれ。
腸に入るってことは血中に入っちゃうので、
うん、
入ってきちゃいけないものが腸の中に漏れ出てしまうっていう状態です。
うん
うん、ですね。で、ここで、もう一個だけ専門用語があるんですよ。これを。
何ですかね、また専門用語？
これがですね、
うん、
まあ、専門用語って言っても、ですね、カタカナなんですけど、
はい、
あの、きつくなってることを英語で言うとタイトって言いますね。
タイトって言いますね。時間がタイトとか言いますね。
タイトって。
うん。
ですね。で、英語で言うとタイトジャンクションっていう用語があって、これ何かというと細胞と細胞がしっかりくっついてる。密着させなきゃいけないですよね。細胞と細胞がくっついてる。
はい、
で、そのしっかり細胞間をくっつけることをこうタイトジャンクションって言うんですよ。日本語で言うと、こっちは日本語の方がわかりやすいかもしれないですね。4文字熟語で、そのままです。密着結合。
そっちでいいかな。そっちでいい。うん、
まあ、完全にジップロックみたいに、こう、細胞同士をしっかり密着させて、隙間を作らないようにしてるんですよ、できるだけ。
はい、はい。
さっきも言った通り、隙間が大きくなっちゃうと、
うん、
こう、有害物質が入っちゃうからなんですね。
わかるわかる。はい、はい。
で、その細胞同士をしっかりくっつける、このタイトジャンクション、要は日本語で言う密着結合が弱まると、
うん、
結局細胞間の間が、隙間ができちゃって、
うん、
まあ、いわゆる腸のあのバリア機能、要は余計なものが入ってこないバリアさせるバリア機能が失われちゃう。だから腸漏れになっちゃうんですね。で、いろんなものが侵入してしまうと。で、いろんなものが侵入してしまうと、結局炎症起きちゃうんですよ。余計なものが入ってくるので。で、入ってきたものがこう炎症を起こすと、今度できた炎症、腸の周りとかでも炎症起きちゃって、それが血管の中に広がると、最初腸だけの問題が、いろんなところにこう炎症を起こす物質が広がっちゃって、結局全身に、さっき言ったアレルギー反応とか、知らないで疲れちゃうとか、ただあれを起こしちゃうとか。だから腸のバリア機能、いわゆる腸漏れを起こすことによって、それが全身に影響しますよっていうことが知られてるんですね。
腸が大事って言われるのはそこか。
もうだから重要なんですよ、すごい。
ああ、腸活とかね、なんかよく言わ
もう
れますもん
本当に
ね。
そうです。だからもう、腸がしっかり、要は栄養だけをしっかり取れる状態。余計なものを入れないような状態をするっていうことは、ものすごい重要。で、じゃあ今日はですね、じゃあ、どういうことが原因で、まあ、要は腸の、そのバリア機能を失いで腸漏れが起こりやすくなるかっていうのを、いくつか原因を紹介していこうと思うんですけど、いや、ちょっと言われるとですね、結構、当てはまる人も多いんじゃないかな
ドキッ、ドキドキ。じゃあ皆さんも聞きな
全
がら。
然人のこと言えないので、まあ一応こういうのやりすぎていけないですよっていうのを まず今日はお伝えしますね。
皆さんも聞きながらチェックをね、してみてください。ぜひ。
結構丸が多いかもしれないですね。
おっと、はい。
一つ目はですね、糖質の過剰摂取。精製される砂糖とか、ひどい炭水化物取りすぎると。で、糖質の過剰摂取っていうのが、腸内環境乱れちゃうんですね。
それはなんかイメージ。まあね、最近よく言われますよ ね。
よく言われますよね。で、これが悪玉菌増やして、さっき言った、腸の壁にダメージ与えちゃって。で、腸にダメージ与えて炎症で起きると、結局さっき言った密着結合乱れて、腸漏れみたいな感じなんですね。だから一つは糖質。
砂糖って、ほら、いろんな砂糖があるじゃないですか。白砂糖良くないって聞いたことあるんですけど。
結局、まあ何でもそうなんですけど、本来はそのまま、例えばサトウキビ何でもいいですけど、取ってきたものをそのまま、例えば黒砂糖でも何でもいいんですけど、ああいうのってやっぱりミネラルとか他の栄養もいろいろ入ってるわけですよね。で、精製して単一にすると、やっぱりちょっと刺激強くなるということで、よく精製されたものってよく言うんですけど、すればするほど、ちょっと刺激強くなるというイメージを持っていただいて大丈夫です。
そうなんだ。なんか、なんだっけ、天才糖がいいとか聞いたことありますよ。
だからそういうものって他のその栄養も入ってますよね。だからそれをさらに、でも天才糖でもそれも精製して単純な糖質にしちゃうと良くないってこ
よく
と
ないのか。
ですね。だからあんまり精製しすぎない方がいいと。いや、
な
とは
る
い
ほど。
え過剰にとったら意味ないですよ。ですね。
まあ、いわゆる、まあ、糖質取りすぎの
そうです
人。
ね。
とかね。
あとは、タンタンタンと言っておくとですね、結構当てはまるもの多いと思いますけど、食品添加物。保存量とか、着色料とか、あとカロリーゼロとか言って、人工甘味料も良くないわけですね。
良くないって言いますよね。
これも、まあ、知らず知らず通ってることが多いと。ちょっとあんまり大丈夫。今日は悪魔の原因なんで、そんな深刻にならなくても大丈夫。で、次がですね、これもよく最近よく言うんだよ。小麦に含まれるグルテ
それも、いや、最近、ほら、言うじゃないですか。ね、
ン。これも多いです
グ
よ
ル
ね。
テンフリーとかね。
あと、乳製品に含まれるカゼインも。ここら辺実は超刺激しやすいんですよ。で、実際グルテンが、先ほど密着させるタイトジャンクション。これをこう開きやすくしちゃうっていう作用が、結局実際分かってるんですよ。だからもう小麦製品大好きな人はちょっと注意が必要
パンとか、ケーキとか、うどんも？
と。まあ、小麦が入ってるわけですよ
小
ね。
麦。最近ね、米粉にしてるんだけど、どう思います？
その方がまだいいかもしれないですね、それ。まあ、要はグルテンの量なんで。
そうだそうだ、それだ。
で、これからね、あと、また、これも次関係するかもしれない。過度の飲酒。
すいません。該当します。
ですね。大量にお酒飲んだりとか、習慣的にお酒飲むと、これも一緒です。腸のバリア機能低下させちゃうと。
待って、私、適切な量です。
あ、わかりました。じゃあ、まあ、これは適切な量にしておきましょう。
適切にたくさん飲んでますよ。
適切にたくさん。ちょっとあとは読者のコメントを見ましょう。あとですね、二つ。一つは、残り二つのうち一つ。これも多いんじゃないかな。慢性的なストレス。で、
これ。
ストレスかかると、まあ、時々出てきてます。ストレスホルモンが出ちゃうと。で、ストレスホルモンがまた腸の機能を低下させる。で、腸内環境を悪化させるというふうに言われているので、まあ、結局腸と脳って密接関係なんですね。だから、ストレスも影響すると。で、最後。実はですね、抗生物質とか、ステロイドとか、抗炎症薬、こういう薬を長く飲むと、これも腸壁にダメージを与えるっていう可能性が分かってるんですね。
いや、長く飲むと、そりゃダメだのは、なんかわかりますね。
特に抗生物質って善玉菌まで、腸内善玉菌まで除いてしまうので、良くない。よくわかってますよね。見るとですね、意外とこう自分の腸の壁にダメージを与えるようなことをしてる可能性が多いですね。糖質、食品添加物ですね。で、小麦、乳製品、お酒、ストレス、薬、みたいな感じ。まあ薬っていうのはさっき言った抗生物質とかですけどね。意外と多いという感じなので。で、今日はちょっとこういう腸漏れのお話と原因で、お話で。次回が、じゃあ、腸漏れを起こすとどういうことが起きるのかってお話なので、2回目まではちょっと暗いですけど、ちゃんと最後盛り上げるんで、大丈夫ですか？ ちゃんと対策
盛り上げる
話し
とか。
ますね。
ちょっと待って、考えていただきありが
2
とうご
回
ざい
目ちょっ
ま
と
す。
暗くなってきますけど。
いや、だって、糖質とか、ね、砂糖とか、普通に食事してたら取りますから
取り
ね。
ますね。
ちょっとドキドキしました、今。
そうですね。じゃとりあえず今日はここまでで
今日ここまでしましょうか。
終わりました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。